Good morning, everyone.
Good morning.
Ohayou gozaimasu.
And this week has seen a bit of a warm up, and we're not feeling like it's so much winter anymore.
1週間だんだん暖かくなってくるのを感じて、もう冬じゃないなと感じてます。
Actually, on Tuesday it was so warm that after lunch I went and bought an ice cream and sat out in the park and ate it.
火曜日暖かかったので、ちょっと外に散歩に行ったついでにアイスクリーム買って、それを公園で食べてました。
And I haven't been able to do that for about 5 months.
5ヶ月もの間それができなかったんですよ。
So it's good to have that change in the weather.
天気が変わる、季節が変わるのはいいものです。
And being here in Japan just makes me feel, appreciate the seasons so much more than in Perth.
この日本にいると、この季節というものの変わるこの季節に本当に感謝の気持ちを持ちます。これはパースにいた頃、オーストラリアのパースにいた頃にはそれほど持たなかったように思います。
And it just reminds, you know, it always reminds me that God brings everything in the seasons.
そして季節の変わり目に神様が全てのものをもたらしてくださっているということを思い起こされます。
Okay, today we're looking at the Psalms, so if you have your Bible with you, please open to Psalm 3, verses 5 to 8.
今日は詩編を見ていきます。詩編の3章を開けてください。詩編3章の5節から8節です。5節から8節。
I lie down and sleep. I wake up again because the Lord sustains me.
私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。
I will not fear the tens of thousands drawn up against me on every side.
私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。
Arise, O Lord, deliver me, O my God. Strike all my enemies on the jaw. Break the teeth of the wicked.
主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。
From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people, Selah.
救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。
The title of today's message is Testing Times Part 3.
今日のメッセージの題は試練にある時、その第3部です。
This psalm is a prayer that David made to God while he was fleeing from Absalom.
この詩編の三章は、ダビデ王の祈りの内容なんです。自分の息子アブサロムに王の座を奪われ、逃亡しなければならなかったダビデ王が神様に祈った祈りです。
Just to summarize a bit of the story behind this psalm, I talk about what happened to David.
では簡単にその何が起こったのか、ダビデは何が起こったのか要約します。
So, King David had many sons.
ダビデ王はたくさんの息子がいました。
But the most handsome of the sons was Absalom.
一番ハンサムだった人がアブサロムです。
And many people loved him.
多くの人がそのアブサロムを愛したんです。
And so Absalom became proud and he thought that he should become the next king.
結局そのことで彼はプライドを持ってしまい、自分が次の、父の次の、王になるべきだと思い込んだんです。
So he gathered up everybody to support him.
自分にサポートが得られるように人をこう持ち上げていったんですね。
And took over the kingdom from David.
そしてダビデ王の 継承を取ってしまった、王座を取ってしまったんです。
And David and his supporters, they ran away and hid.
ダビデをサポートしていた人たちは逃げ去りました。
And this psalm was written as David's prayer while he was in hiding from Absalom.
ダビデ王は、息子のアブサロムから逃げて隠れなければいけなかったんですが、その時に祈ったんです。
And if you read the story, you might know that Absalom didn't stay long as king because he was riding on his horse.
この、旧約の方を読まれると、ダビデ王のところを読まれると、このアブサロムは結局は、王座にはほんのちょっとしか座れなかったんです。
And his horse, we went under a tree.
馬に乗っていました。アブサロムが馬に乗って、いるときに、
And he hit the tree and it pulled him off the horse.
木に馬ごとですね、ぶつかりました。
And he was hanging in the tree.
そして彼はその木に衝突した瞬間に、木の枝に自分は持ち上げられてしまって、結局、首がつって亡くなったんですね。
And that was the end of Absalom's rebellion.
それがアブサロム、父親を裏切ったと言いますかね、そのアブサロムの最後の反抗の結末です。
So David didn't have to fight Absalom. God delivered him.
結局ダビデ王は息子と争うことはなかったんです。神様がダビデ王を救われたんです。
But it was a time of great testing for David.
でもこのことはダビデ王の側から、ダビデ王の立場から見れば、神様はダビデ王もテストされたということです。試練を与えられた。
And through this prayer that he made to God, we can learn about testing times when they come to us, how to respond to them.
ですから、このダビデ王のこの試練を通して私たちも学ぶことができるんです。どのようにその試練に対応すればいいのかということです。
So in November, we looked at verses 1 and 2.
11月にこの詩編の3章の初めの2節を見てみました。
And that was about the opposition, that there is many that oppose God's ways and will come against us.
その2節には、神様をフォローする人と、神様の道に逆らう人との間には対立が生じるんだということが記されていました。
And they try to discourage us by lying about what God says.
そして私たちをこう、なんて言いますかね、ダウンさせると言いますかね、そのことによって、足を引っ張られるということなんです。
And then in December we looked at verses 3 and 4.
12月にはそれに続いて4節と5節を見ました。
And in verses 3 and 4 we saw thatThe way to stand is to stand on God's truth.
そこにはどのようにして試練の時に自分を立たせればよいのか、それは神様の真実に立つということでしたね。
That is when trials come, we stand firm in the truth of God's word.
いつ試練が訪れようと、神様が、試練を乗り越えさせてくださるというその真実に固く立つということです。
So today, in the last part of this psalm, I want to look at God's power.
それでは今日はこの3章の残りの節、5節からの8節ですが、ここは神様がどのような力を見せてくださるか、神の力について話したいと思います。
Now, some of you might be going through a trial right now.
皆さんの中には今、もしかしたら試練の中にある方がいらっしゃるかもしれませんね。
Or a trial might come along sometime when you're least expecting it.
または、何か試練が訪れてくるようなそんな気持ちになっている方もいらっしゃるかもしれませんね。
And this trial might be so bad that in your own strength in your own wisdom, there seems to be, it seems to be impossible to find a way out.
そしてその試練の試練に対してどうしても自分自身の力では出口が見出せないのではないかとそう思うことがってありますよね。
That's when we need to call on the Lord, and He has the power to help us out.
ですから、そんな試練の時こそ、主の助けがいるんです。主の助けを求めなければいけないんです。
There are five things God's power does to help us in trials.
あなたに試練を乗り越えさせてくださる力を持ってらっしゃる神様です。その神様には5つ力があります。
Firstly, God's power secures or it gives us security.
その神様の力の一つ目、それは安心です。または安全です。
God's power is the only true security we can know in this world.
神様の安心こそが唯一本物の安心です。
Without God, people try to find their security in politics, economics, or religion.
この安心を得ようと、人は政治や経済、宗教というもので、安心を得ようとするんです。
These are man's attempts to try to feel secure and to remove uncertainty from the world.
これらは人が作ったものです。人が自分たちの安心を得ようと作ったものでものなんです。
But the problem with these systems is that they enslave us.
ところがこれらは人が作ったもので、その中に人を、奴隷化してしまう、こう人を、人の自由を奪ってしまうという制度です、制度がになってしまいます。
And we all in this world get trapped in these systems.
そしてこの制度の中に人がはまってしまうんです。
And only God's power can actually free us, that we can truly be free, that we can work within and without of those systems.
けれども神様の力をもってすれば私たちは本物の自由を得て解放され。この制度の中にいようがいまいが、私たちは神にあって自由の身になれるんです。
It requires just a simple faith and trust in God, just like David.
その自由、それが安心につながるのですが、それを得るには、ダビデが持っていた純真な信仰、純真な信頼が必要なんです。
He says, I lie down to sleep in verse 5 and I wake up again because the Lord sustains me.
もう一度詩編の3章の5節を見てみますよ。ダビデは何と言ってますか？私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるからと言っています。これです。
That is just the simple trust and faith in God that will keep us going, and we don't have to rely on the systems, and we don't have to be enslaved by the systems.
これがダビデの純粋な信仰なんです。制度に頼るのではないんです。この純真な信仰が安心へとつながります。
Let God set you free and bring you into His security, which is true security in true freedom. Amen.
神様によって解放され、そして神様にある安心をいただいていきましょう。Amen.
Secondly, God's power encourages.
神様の力の二つ目、それは励ましです。
In verse 6 it says, I will not fear tens of thousands drawn up against me on every side.
6節に、私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れないとありましたね。
the definition of encourages I'm using here is the definition that means to give courage.
励ましという言語の言葉の定義の一つは勇気を与えることということです。
God's power surely gives us the courage to live.
神様の力が私たちが生きる勇気を与えてくださるんです。
It gives us courage to be bold and live for God, to live for His righteousness in this world that is so lost.
神様の力が私たちがこの世にあって、神様のために大胆に生きる勇気を与えるわけです。
Even when we're surrounded by so many enemies, God's power gives us courage because His power is infinite.
神の力、神様の力から来る勇気、ごめんなさい。神様の力から来る勇気というものはとっても偉大で、大きくて強くて、幾万の敵に囲まれていたとしても、不安にはならないのです。
And how do we receive this power?
では、どうやったらこの力を得ることができるのですか?
It's not through head knowledge.
それは頭に知恵、頭ではないんです。頭の中の知恵ではないんです。
It's not through going to some great Bible college.
名声のある神学校に行くことでもないんです。
It's by being with the Lord.
それは主イエス・キリストと共にいることなんです。
Jesus gives us all the courage and power we need to serve.
主に仕えるものに必要なすべての勇気はイエス様が与えてくださいます。
Acts 4 verse 13.
使徒の働き4章を見てください。新約の使徒の働き4章13節です。4章13節。
When they saw the courage of Peter and John, they realized that they were unschooled, ordinary menAnd they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus.
彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
Through knowing Jesus, we can receive God's power.
イエス様を知ることによって、私たちはイエス様の力を受けるのです。
Peter and John were just ordinary fishermen.
ペテロとヨハネは普通の漁師さんでした。
But through their relationship with Jesus, they did great things and really served God in the early church.
けれども、その二人はイエス・キリストと一緒にいて、そして初期の頃の教会の時、初期の頃にイエス様がおられた頃に偉大な、奉仕をなされたんです。
And throughout the history since Jesus came to this earth,Many who have known him have done courageous acts for him all over the world.
そして歴史を通してみても、このイエス様の力を受け取った人々たちが、とてもたくさんの偉大な行動、そして奉仕を行ってきたんです。
But the thing that they all have in common is thatCloseness to Jesus and that courage that they have through God's power.
これらの人々に共通しているのは、イエス様と一緒にいたということ、そしてイエス様から勇気をいただいたということです。
The power to stand up against oppressive regimes that are doing the wrong thing and speak God's truth.
その人々は力で圧力をかける政治制度に恐れることなく立ち向かい神の真実を行い語ったんです。
They don't fear what man might do to them.
人が自分にどのような危害 を向けてくるか恐れはなかったんです。
They don't even fear what Satan or his demons might do to them.
彼らにはサタンに対する恐れもなかったんです。
Because they know they serve a bigger God who is stronger than any worldly authority or any demonic authority.
なぜなら神様はいかなる制度よりもいかなる悪魔の力よりももっともっと偉大ですごいのだということを知っていたからです。
And we need to let God encourage us.
私たちもこの神様の励ましを受け、そして勇敢であるべきです。
So that we can be world changers for him and do courageous acts in this dark world.
そして、私たちもその歴史の中の偉大な主の人々のようにこの世に光を当てる、この世の光となれるんです。
Thirdly, God's power rescues us.
神様の力の三つ目、それは救いです。
In the first part of verse 7, it says, "Arise, O Lord, deliver me, O my God."
七節に、主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。
In the first part of verse 8, it says, "From the Lord comes deliverance."
そして八節に救いは主にありますとダビデは祈りました。
The Lord is our strength.
私たちの力とは主なんです。 イエス様なんです。
When things look so bad, He is the one who has the power to rescue us from it.
どんなに物事がうまくいかなくなっても、イエス様がそこから私たちを助け出してくださるんです。
We don't fight back against the enemy ourselves.
私たちは自分に敵対する人たちと戦ってはなりません。
We don't become filled with hatred towards them.
私たちを悩ます人に対する憎しみで心を満たしてはいけません。
We don't seek revenge.
復讐を考えてはいけません。
No, we put our trust completely in God to rescue us.
そうではなく、主を 100% 信じるのです。あなたの心を救われる主を信じるのです。
Doesn't matter how dark or how desperate the situation may be.
どんなに状況が悪くても、どんなに望みがないように感じられてでもです。
We need to put our trust in the Lord and wait upon Him.
主を信じて、主を待つんです。
He will surely deliver us.
必ずや、主は救われます。
Proverbs Chapter 20, verse 22.
このことが箴言にありますよ。旧約の箴言20章22節です。箴言20章22節。
Do not say, I will pay you back for this wrong. Wait for the Lord, and He will deliver you.
悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め。主があなたを救われる。
Are you going through something at the moment that you might think is unjust or unfair?
あなたは今何か試練の中にあって物事が公平でないと思っていらっしゃるかもしれませんね。
Could there be numerous enemies doing wrong things to you?
あなたに対抗する人の数があまりに多いのかもしれませんね。
We're not to seek revenge. No, that will only fill us with bitterness.
決してその人たちに立ち向かう復讐を考えてはいけません。それはあなたを苦しくするだけです。
We need to wait on the Lord because He will deliver us. Amen.
主を待つんです。救いは主にあるんです。アーメン。
Fourthly, God's power conquers.
神の力の四つ目、それは勝利です。
The second part of verse 7 says, Strike my, all my enemies on the jaw, break the teeth of the wicked.
7節に、あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいますとあります。
Now as I was reading these verses, I was thinking, why is it saying, break the teeth of the wicked?
実は私はここを読んでいて、なぜダビデ王は悪者の歯を打ち砕いてくださいますと書いたんだろうと思ったんです。
So I studied a bit about this, particular psalm.
それでこのことについて、調べてみました。
And we must remember that David, before he became a king, was a shepherd.
そこで、皆さんに思い起こしてほしいのは、ダビデ王は王になる前は羊飼いでしたよね。
And as a shepherd, the main danger he faced was wild animals attacking his flock.
彼の養う家畜にとって最高の敵は野生の動物です。
So David is drawing a metaphor here, comparing his enemies to wild animals.
ですからダビデはここで祈りながら自分を取り囲んでいる敵、それを野生の動物とも暗示して言ってるんです。
So breaking the teeth or the and the jawbones of wild animals makes them powerless to harm.
ですから、神様が野生の動物の歯を打ち砕けば、彼らの力は自然に弱まるのです。力はなくなるんです。
And that's what God does for us. He is the conqueror and He makes our enemies powerless against us.
これなんです。神様が勝利するのは私たちのために敵を征服されるんです。
Deuteronomy chapter 20 verses 3 to 4.
申命記の20章を見てください。申命記、旧約聖書の申命記20章。
He shall say, Hear, O Israel, today you are going into battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not be terrified or give way to panic before them.
彼らに言いなさい。聞け、イスラエルよ。あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことでおじけてはならない。
For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory.
共に行って、あなた方のために、あなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのは、あなた方の神、主である。
Sometimes in our lives we have to confront the evil.
人生において時には私たちは間違っていることに対面しなければならないことはあります。
We have to make our stand for God.
その時私たちは神にあって固く立たなければならないんです。
And that is in a way going in battle against evil.
それは悪魔に対して悪魔との戦いに対して戦いに挑むことでもあります。
And as a matter of fact, this battle is not a battle as in a physical battle with physical weapons.
けれどこれは血肉による戦いという意味ではありませんよ。
This battle is against strongholds and powers in the spiritual realm.
この戦いとは霊による霊の領域における力そして強い、要塞ですかね要塞に対する、戦いのことです
And it's impossible for us to fight this battle in our own human strength. The spiritual realm is way stronger than us.
この霊的の戦いにおいては人の力は弱いものです。
It's impossible to fight against the spiritual realm in our own human strength. They're way stronger than us.
その悪魔の霊は強く、私たち人間の持つ霊に、霊がそれに挑んで戦うということ自体非常に無理があります。
The only way we can overcome is with God's power.
ただ、神の力をもってして、その霊の戦いに勝つことができるんです。
That's why we need to be in God's power.
ですから、私たちには神様の力が必要なんです。
And through him, we can be victorious.
そしてその神の力を神様の力を持って私たちは勝利を得るんです。
Amen.
Amen.
Fifthly, God's power blesses.
神様の力の五つ目、それは祝福です。
In the second part of verse 8,says, May your blessing be on your people.
8節に、あなたの祝福があなたの民の上にありますようにとありました。
Living in God's power is living in blessing.
皆さん、神の力の中を生きていれば、生きているなら、それは祝福の中を生きているんです。
A lot of people in their own human wisdom have a different idea of what blessing means.
実はこの祝福ということについて人間の知恵に頼って生きている人たちとは違う理解があります。
And they can't actually see God's blessing that's there.
そして、人間の知恵に頼る生き方の祝福は神の祝福は見えないものです。
And I would say that unless you're really filled with the Holy Spirit, you'll not see the blessing.
あなたが神様の祝福の中を、生きているのでなければ、それはあなたの目には見えることはないです。
But once you start walking in the Spirit, being filled with the Holy Spirit, you're continually in the blessing.
けれども、あなたが聖霊そして、聖霊様そして神の力の中を生きていけば生きている時なら生きているなら祝福は続いていくんです。
And living in the blessing is not as some people might mistake it as being wealthy or being rich. It's not about that.
祝福とは、お金持ちになるとか物が豊かになるとかそういう意味ではないです。
It's about living in God's love.
それは神の愛の中を生きるということなんです。
And living in God's love is the best place to be in all the world.
そここそが最高の場所なんです。世界中で最高の場所なんです。
It's better than anything money can buy.
金で買えるどんなものよりも素晴らしいんです。
Proverbs 10 verse
7。 では箴言の10章7節を見てください。旧約聖書箴言10章7節。
The memory of the righteous will be a blessing, but the name of the wicked will rot.
英語はやはり祝福とここは書いてあるんですけど、日本語はちょっと違いますね。正しいものの呼び名は褒めたたえられて、悪者の名は朽ち果てる。
And how do we truly be righteous?
私たちはどのようにして真に、正しいものになれるんでしょう。
It's not something we can achieve by any of our own efforts.
自分の力に頼ってできることではないんです。
No, the only way we can be righteous is through Jesus, who gave his life for us.
私たちが正しいものになれる唯一の道は、私たちに命をくださったイエス様によってだけです。
And then through the filling of the Holy Spirit, who gives us power to live righteously.
そのイエス様が私たちに聖霊をくださり、その力によって正しいものとして生きれるようになるんです。
So, we need the filling of the Holy Spirit to truly be righteous and to truly be blessed.
ですから、そのイエス様の聖霊に満たされて、そして真の祝福を受けることが大切なんです。
We need the filling of the Holy Spirit to do God's work in this world.
その聖霊に満たされて、そして神様のために生きていくんです。世の中に奉仕していくんです。
So today, if you're feeling that you have not got God's power in your life,
もしまだあなたが神様の力を感じておられないのでしたら、
Ask God to fill you with His Holy Spirit.
神様にお願いするのです。聖霊様の力をいただけるように。
Then you will have the power to help you through the testing times.
そしてその力によってあなたが試練を克服していけるんです。
Amen.
アーメン。